にちは。ユナイテッドノーズ 84.2 タックンの2択3択番組ナビゲーターの弁護士武田隆弘です。
こんにちは、アシスタントのすずです。今日は海の日で、なんと3連休でしたが、たっくん3連休は何してましたか？
そうですね、でも3連休っていうと長いなーって気がするんですが、なんかあっという間ですね。
何もしなかった。
だって今日は休みだけど、ちょっとラジオやってるし、
そうですね。ま
あ、どういうのもね、仕事をしたりとかなんとかしてて。
そうなんだ、うん。法律のお仕事って土日もやっぱ営業してるんですかね。
土曜日に雇ってる法律事務所もありますね。
あ、やっぱ日曜日祝日はお休みかな。
うん、そう、うん、まあ一応ね、どっかで休まなあかんからね、やっぱね。
まあ、そうですよね。逆に平日、土日やったりと平日休みだって。よりはやっぱ日曜日週
末
なのかな。
やっぱ平日はね、やっぱり裁判あるから、なかなか休み取れないよね。
そっかそっかそっか。さっかもじゃあ3連休満喫？
そうね、そういうことにしていきましょう。
そうなんですね。
はい。
はい。
で、今日はね、一応こうね、はいはい、お休みで天気がいいということでね、たくさんの人がね、歩いて
ますね。そうですよ、家までもちょっと賑わってますよね。
まあ、そんな感じで頑張っていきましょう。
はい。今日の、質問コーナーが、2択3択の、結婚関係の。
あ、
そう、ね、そうなんですよ。
今日のね、テーマはね、前振りももらいましたけれども、ね、結婚に関する内容で、婚約破棄です。
ね、そうなんですよね。だから、事務所もこう、結婚相談だと、やっぱ土日やってないと、困っちゃうのかなって思ったりもしたんですけど、
まあでもさすがにね、ちょっと土日に、まあ土曜日はたまにやりますけど、ちょっとね、日曜日っていうのはちょっとうちはやってないんです
けど。そうかそうか。
はい。
武田隆弘法律事務所は日曜日はお休みです。はい。では番組では皆様からのメールをお待ちしています。法律に関するどんな些細なことでも結構です。さてさて本日の相談テーマですが、
さっき言っちゃいましたけど、婚約破棄です。
婚約破棄ってまだ籍を入れる前だからなんか関係ないのかなとも思うんですけど、
そうなんですけど、やっぱり結婚をするというね、契約なんですよね。将来結婚するという
婚約も契約になるんだ。
そう、
だから金を出してなくても、
そう、だからそれを、ね、破棄するのは契約違反っていう話になるので。
あ、そうなんだ。
だからね、バリバリ法律問題ですね。
どのタイミングで婚約ってなるのかっていうのが今日のその一つのキーどころかな。
それも問題ですね。はい、
そうなんですよね。ではではこの件に関してもメッセージをお待ちしています。ユナイテッドノーズの公式ページからさっくんの2択3択を選んでメールを送ってください。ではスタートです。
さっくんの
2択3択。
この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
84.2タックンの2択3択タックンこと武田隆弘と
アシスタントのすずでお届けしております。
はい、最初のコーナーは5歳への2択3択です。
はい、はいはい。
これはですね、ネットや SNS 上で実際に相談されているね、A、B、どっちがいいのというですね、ご相談に、私、タックンがですね、解説いたします。
お願いします。
はい。実際の判例とはね、異なる場合もありますが、まあ、法律の使い方はね、条件で変わってきますから、はい、あくまでも一例として捉えてくださいね。
はい。では、本日の相談テーマは何でしょうか？
はい。ね、さっき書いてます、婚約破棄ですね。これからね、結婚を迎える方々は、ちょっと知っておいても、そうはないと思います。
そうなんですよね。今は、婚約っていうのをね、飛ばして、すぐ挙式っていうカップルも多いみたいなので、なおさらの機会ではありますよね。
はい。
はい。では、こんな内容から。
はい。
婚約破棄についてです。私は男30歳。彼女は25歳です。約2年の交際を経て、今年の1月にプロポーズ。
婚約指輪を渡し、OK をもらえたので、彼女の家に結婚了解をもらうために挨拶に行きました。ちなみに会うのは2回目。両親は心よく OK をしてくれたので、早速式場日取りも決め、申し込み金も支払いました。しかし、ここに来て彼女の両親が、婿養子でなければ結婚は認めないと言ってきたのです。私は長男で、彼女は次女なのですが、彼女の姉が事情もあり結婚は期待できないみたいで、と後取りが欲しいみたいです。なぜ結婚の挨拶の時に言ってくれなかったのか、と腹が立ちますし、OK と言って今更条件をつけてくるなんておかしいと思います。彼女も彼女で、長男である私が婿養子に行くことが別に大したことはないみたいで、何こだわってるのみたいな感じです。この場合、婚約は成立しているのでしょうか。また、婚約破棄となるならば私に非があるのか、また損害賠償についてはどうなるのか教えてください。任意の顔合わせはしていません。非常に申し込み金として私が全額20万円支払いました。婚約指輪は約100万円です。A、婚約が成立しており、相手側に損害賠償を請求できる。B、婚約破棄ではあるが、相手に損害賠償はできない。C、婚約破棄とはならず、払った金額は自分で式場に交渉する。
はい、ありがとうございます。
はい、
これはね、うん、なかなか難しい問題ですね。
ちょっと内容が重たいかな。
う
ん、
そう。でね、やっぱりその、婿養子とかね、
はいはいはい。
後取りとかっていう話、まあちょっとね、今の世の中になってきて、なかなかこういうのにこだわる人は減ってきていますけども、
そうですよね。
やっぱりでもね、こだわる人はこだわるので、まあ名字の問題とかね。
はいはいはい。その家の名字が途絶えちゃうと、ね、
そう。だから、それをね、やっぱりちゃんとね、確認せずに、
はいはいはい。
なんていうのかな。
その時にね、
そう、確かに市場を予約したりとか、婚約指輪を買ったっていうのは、ちょっとそこに、ね、双方落ちたがあるかなと思います、ね。
当たり前にこの嫁に来るでしょっていう感じが、やっぱね、あったのかな。
で、向こうもね、別に向こう用紙問題ないでしょっていうね、軽く思ったんでしょ、思ったのもね。だから、まあ、これは B かなと思って、まあ、双方ね、ちょっと落ち度があるので、
はいはいはい、
まあ、まあ、損害賠償というよりは、まあ、かかったお金に関してはね、
折半
っていう感じかなと思いますね。
じゃあ、特に車両とか、損害賠償は、お互いには請求はできないかなってことかな。
もともとだからそういう問題点があったわけだから、そもそも婚約できなかったよね。
この20万円は、じゃあ、半分。
そうそうそう。
10万円ずつ。
そうだね。で、まあ、
指輪はどうなのかな。
指輪はまあ、これ、ほら、どっかで売って
る。うん。まあ、そうだよね。
そうそうそうそう。米なんとかに売ってもらってですね。それで折半すればいいんじゃないでしょうか。
え、これ100万をでも、男性が全部出したんではなくて
出したんでしょ、婚約指輪は出して
る。あ、ってことはじゃあもう男性が全部もらうの。
いや、
それも半分。
うん、だから半分でもいいし。
そうなんだ。
指輪返してもらったとか、つけようがないしさ。じゃあもう一回使うの、それ。
指輪を返してもらって、
まあまあまあね、あ、それでもいいんじゃない、うん、
これ指輪どうなるんだろうと思ったの。
あ、返してもらうしかないんじゃない。
やっぱそうなんだ、うん、
返してもらって
50万ちょうだいってこと、彼女。それはどうなんだろうね。あ、ないんだ。
こっちは出してるんだから、だから返してもらって終わりじゃない。
婚約指輪は全額自分に返してもらって、
うん、
じゃあ10万だけは払っても、
そうそうそう、
なかったことじゃないですけどね。
そう、
そう、そう、
そういう感じじゃないですか。はい、
はい、では続いていきたいと思います、はい。出会ってすぐに結婚前提にということでお付き合いしました、うん、口約束ですが婚約しました。3ヶ月経った今、彼のモラハラが辛くなり、結婚する気持ちがなくなりました。そのことを彼に伝えたら、今までかかったもの、費用をすべて払うようにと言われたのと、婚約破棄による慰謝料請求すると言われてしまいました、うん。彼は向こうの親には私がいない時に結婚すると伝えたようです。私はまだ親には話して、親類誰にも話してはいません。同棲もしていません。ただ婚約指輪はまだ手元に来ていませんが、作るためのお金を払ってしまっています。
結婚指輪ね。
うん、あ、結婚指輪も、もう作るお金を払っちゃいました。
うん、
今日キャンセルの電話をしましたが、まだ返事は来ていませんが、できるかどうかわからない状態です、
うん。
結婚指輪のお金も払えと彼に言われました。それに慰謝料も。
うん、
私はモラハラで辛くなり、結婚する前に別れようと決意したんです。慰謝料って請求されるんでしょうか。私も彼の性格が嫌になったので別れたいなと思ったのですが、真剣です。よろしくお願いします。
はい、
A、婚約破棄となり慰謝料も払わなければならない、うん、B、責任は双方にあるので慰謝料は成立しないが払った慰謝代は請求できる、
うん、
C、婚約破棄とはならず消失した金品は諦めるしかない、
うん、これ基本的にその婚約を破棄する場合ね、
はいはいはい、
で、まあ、もちろんね、
うんうん、
結婚をしないっていうことだから離婚とは違ってね、離婚は離婚届に判をしてもらわないと、
ね、
離婚できないんだけど、
はいはいはい、
婚約破棄っていうのは自分から一方的にできたんだよね、うん、結婚しなきゃいけない
。あ、そうだよね、
うん、だからそうなった場合慰謝料が発生するっていうのはよくある話で、
どのタイミングでその慰謝料が発生しちゃうかとかなのかな。
それはやっぱりもうあれじゃない、もう離婚、結婚しないことが、
はいはいはい、
その確定的になった時だね。
ああ、うん、これじゃあ慰謝料発生しちゃうのかな。
で、だからあなたのことがね、うん、やっぱりちょっと気に入らないから、
はいはいはい、
あの離婚しますか、結婚しませんと。
結婚しません。うん、
っていうね、単なるその性格の不一致みたいなことを、
はいはいはい、
で、結婚を拒否しちゃうと、
うん、
それは逆に拒否された方からね、慰謝料請求をこれ受ける可能性あります。
あ、じゃあこの相談者の方は、その、お付き合いしていた彼から、
うん、
もしかしたら、請求されちゃったらもう、う
ん、で、ところがですね、うん、この人、モラハラなんでしょ？
って書いてありますね。
モラハラっていうのは、やっぱりこれは、なんていうのかな、今ね、最近ちょっと離婚の原因ともなり
得ること
でもあるので、だからそういうことが原因でのね、婚約の破棄というか、うんうん、結婚の拒否というかね、
はいはいはい、
であるならば、これは正当な理由がある。
でもこのモラハラが、この、証明されるのって難しくないんですかね。
まあね、それはもちろん、いろいろそれはあるんだけど、うん、まあとりあえずモラハラが証明されたという前提で考えた場合に、
はいはいはい、
基本的にはこれは結婚をね、拒否する正当な理由になるんじゃないかなと僕は思うんですよ。
じゃあ婚約破棄、え、理由がいいのかな？
うん、だからこれは、一応、指輪代請求されて、これ、男が払ったんですよ、これ。
どっちが払ったんだろう、
うん、
確かにそうですね。
うん、だからこれは指輪代は、まあ、要は、まあ、基本的には男の方にね、
結婚
になるということで、
慰謝
料を払わなくてもいいし、
うん、
男の方がね、負担したものもこちらはね、返さなくてもいいと。
じゃあ、彼女は何もなくお別れできるのかな、
うん、と僕は思う。
うん、
ただ、まあ、これ、モラハラにはやっぱ程度があるし、
うんうんうん、
まあ、一概には言いにくいんですけどね。
なかなか難しいですね。どこまでが、その、結婚と違って婚約って、この、証明、うん、その何、何、うん、紙の書くものがないから。
そう、もちろんね、だからこの、結婚、そもそも婚約自体がね、
はいはいはい、
成立してるかという問題もあって、もちろんプロポーズしたっていうのは、それはそれでもありなんだけど、もちろんその、式場を予約したりだとか、
はいはいはい、あの、本格的
に、
進んでると、
もう、今回のケースは向こうは親に喋っちゃったっていうのがあるので、
まあ、
婚約になるかどうかっていう
のは、ね。まあ、指輪は作っちゃってるもんね。
うん。だから、ある程度その結婚するという意思がね、明らかになっていると。
ああ、はいはいはい、は
い。いうような既成事実があるかどうかっていうところで判断するところが多いみたい。
うん。のとこも多いかな。
まあ、ないことはないですね。うん。
やっぱそうなんだね。うん、
だからやっぱりね、その、出場予約して、招待状とか出しちゃうと、
あ、そうなんだ。
もうちょっとね、広まってきちゃうと、なんか、金銭的にも名誉的にもね、ちょっと問題が出てくるので、
ああ、そうか、そうか。
それで結婚やめますっていうことになると、婚約破棄の問題が出てきますね。
やっぱそうなんだ。
うん、
もうちょっと知らないと、
うん、
大きなね、問題が起きちゃうかもしれないですよね。
そうですね。
うん、
はい。はい。
それでは、タッチ。こんな C がね、もう明けないぐずぐずしてる毎日を変えるスカッとする曲を一曲お願いします。
はい、今日はですね、
はい、
郷ひろみさんのバイブレーション、
どうぞ。
肌に痛い缶のビール飲み干すにも日差しが眩しい、ほんの少し待ち伏せて天気だけ受け止めると遠くばかりと見える、サラサラした綺麗な髪とかし始めて、光のシャワー巻き散らすと花をたまずりした、指先だけ帰らなけたら冷めたまま僕に優しくさあさあやつお前に感じて、赤い爪を空にかざし僕とお前の日本にどうした
分の二択三択。続いては番組にゲストをお招きして、ザックバランにフリートーク。二択三択、デタートコ勝負でーす。
待ってました。
はい。
なんとなんと、とっても可愛い女の子が今日ゲストに来てくれてますが、どういった方でしょうか。
はい、はい、私の知人でですね。
そうなの。
はい、はい、はい。ゆかぼうのね、名前で DJ をしている、中島ゆかこさんでーす。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。
ゆかぼうです。
あ、なんか緊張してるね。
初めての体験で緊張してます。
そうなんだ、ラジオ出演初めてなんですね。
そうなんですよ。
もうね、そのガラス台で皆さん見えちゃってる。もうちょっと
知り合いの応援団がいっぱい。
そうそう。そうそうそう。で、さっき、今、ね、早速ですけど、DJ ってことですが、はい、どういったような音楽の DJ やってるんですか？
さっきの郷ひろみみたいな昭和歌謡の。
やってみます。ていうかさ、ゆかぼうって何歳？
そうだよ。
ゆかぼうは25
です。25歳
ね、
生まれバリバリ平成生まれじゃないですか。
そうなんですけど。
でも、いいよね、昭和歌謡ね。
なんでその昭和歌謡の DJ をやるような感じになっちゃったんですか？
はい、最初はそんなに昭和にこだわってなかったんですけど、うん、ちょっと DJ 始めた時に、うん、結構こうお客さんの層が昭和世代というか、
まあ、年上の方が結構多いですよね。そうです
ね。DJ でいつからやってるんですか？
DJ は大学3年生からやってて、今5年目でちょっとブランクはちょっととかあるんですけど、今5年目になります。
その何、大学で、大学は何、名古屋だったんですか？
大学東京の方に行ってまして。
そうなんだね。
東京のどういうところで DJ やってたんですか？
最初デビューしたのがなんか六本木の、
お
店で、たまたまその誘っていただいた方がそこでやっていて、
なんかきっかけがあったのかな？
きっかけは最初はサザンつながりで、知り合って、で、私は家庭教師のバイトをずっとしてたんですけど、そのこう生徒の子がサザン聴いてみたいっていうので、それでCD をオリジナルのを作ってあげて、で、結構順番
に。自分で統一して
。で、結構その子センスがいいみたいなことを言っていただいて、
選ぶ曲の順番とか、
とか
曲のチョイスが、
今
日は天才だと。
天才だ
と。きっかけってどこで何があるかわかんないですね。
それが選ぶ順番のセンスって、どういうところに出てくるんだろうね。
なんか私も今2時間一人で回すイベントとかやってるんですけど、結構その基礎を建設してるというか。
そうなんだね。
単にずーっと盛り上がってればいいってもんでもない
ですね。そうなんですよね。それがまあ今課題でもあるんですけど、
やっぱ歌にも基礎建設が必要なんだ。
ピークタイムみたいなのをこう設けつつ、
はいはいはい、
うまいこと流れ
る。ピークタイムあるんだ。
いや、作りたいなと今思っているので、まだこううまくできてないんですけど。
それはそのアーティストのライブ の、はい、セットリストとかも、はい、と同じような考え方ってきますかね。
ああ、でもちょっと似てるかもしれないですね。
あ、そっかそっか。ライブやる方も、セット中にこだわりが多分あるもんね。それと、まあ似てるところはあるかな。
で、その今日 DJ やってて、六本木とかから始めて、で、昭和歌謡の DJ をやり始めたのはどっからなんですか？
昭和歌謡の DJ やり始めたのは、なんか新宿のゴールデン街とかで、やる機会が出てきて、で、そのあたりから結構昭和歌謡限定のイベントとかもでき始めて、ここら辺から昭和の日とかにイベントが立ち上がって、それでこうや
る。昭和歌謡限定イベントって意外と多いですね。
最近多いですね。名古屋でも。
結構ね、昭和生まれの人ってね、多いんですよ、人口が。
まだまだ元気なんですよ。
そうそうそう。
かっくんの世代のね、
人たちが。そうね、僕も昭和世代ですね。
ここ平成だからね。
ああ、そうか。そういうことね。
平成世代も、やっぱ昭和歌謡聞くし、
そうね、親世代が聞いてたりとかね。
そうそうそう、やっぱ耳によく残ってるというか、テレビでもね、名曲として受け継がれてる。
そうですね。
こういう、ゆかちゃんみたいに、かぼうちゃんみたいに、若い子がやっぱどんどん広めてって、少ないですか？
そうですね。で、なんか昭和歌謡そのゴールデン街でやって、で、最初はなんかあんまりもともと縁がないから、あれですね、なかなか覚えつかなかったりするんですね、やっぱね。
そうですね。なんかその、最初昭和の曲もそんなに知らないんで、ツタヤで片っ端から78年ベストとか、それを全部借りて、で、自分がハマれそうな曲というか、おいいなみたいな曲だけ拾ってきて、次そのアーティストを深掘りしてみたいな。
ああ、やっぱ音楽が好きじゃないとやって
み
たい
ですよね。そうですね、本当に。
さっきもね、ゴーキルムがね。
そうなんですよ、
できたもんね。
そうなんだ。だから、あれですよね、結局そういう、こっからこう、ずっとこう、いつの間にかのめり込んでいったっていうことなんですか？
そうです、そうです。なんか大学4年ぐらいから。
で、大学をもうちょっと卒業して、はい、今社会人なんですよね。
はい、はい、そうです。
で、名古屋はいつぐらいからいらっしゃってるんですか？
名古屋は、前の10月なんで、
うん、2年前。
次の10月で2年になります。
ああ、そういうことね。
それも何かきっかけが？
それは会社の、あの、転勤で、全国に転勤の可能性がある。
ああ、そうなんだ。じゃあ、
たまたま。
そうなんだ。
じゃあ、もともと名古屋には縁もゆかりもないんですよね。
全然なかったんですけど。
確かそうなんだ。
出身は関西でしたっけ？
はい、
そうですね。
なるほど。で、そっから、こっち来てんで、まあ、イベントは、いろんなところで、はい、自分がいるところでやってるわけですよね。
あ、
そう、わかる。
今、そうです。名古屋で、あの、大阪でもちょっと働いてたんですけど、うん、大阪でもちょっとやっていて、うん、で、名古屋に来てからも、いろんな方に、
うん、
あの、オファーいただいたりして、支えとかで。
有名になっちゃったん
ですか？いやいや、今まだ全然。
有名な。そう、
全然。
やっぱりね、このね、25歳の人がね、こういう昭和歌謡のね、
人
でやってるっていうのは、なかなかそういう若い人で昭和歌謡をやってる人っていないですよ、やっぱり。
確かに、同世代はあんまりいないので。
なんかこうね、お客さんはやっぱりもう自分の親ぐらいの世代の人が来るわけじゃないですか。
そうですね。もう親より上の人が。
取られていて。僕実はあの、このゆかぼうの、その DJ やってるね、あの、イベントに行ったことあるんですけど、まあ本当に僕より年上のね、あの、お兄様、お姉様方がですね、あの、もう結構ノリノリで。
昔で言うディスコみたいな感覚なんですかね。
まさにそう、まさにそう。うん。
こう、歌ったり踊ったり
して。そうそうそうそうそう。でなとこうもう汗びっしょりになっちゃってね。
ダイエットにも効果的っていう。
あ、いいですよ。
そう、いいですよ。あの、歌を聴いてダイエットしましょうね。
エクササイズ。あ、素晴らしい。
だ
い
た
い
どれぐらいの頻度でイベントやってるんですか？
今は、その私が2時間ぐらい回すイベントが月1回で、
うん、
それ以外に呼ばれたら、まあ、月プラス2ぐらいで、まあ、3回ぐらいやる月が多いので、
あの、もしよかったら、どういうのをお店でやってるよ、みたいなのあったら教えてもらっていいですか？
ぜひぜひ。あー、お店でやってる。
うん、お店の名前。
あー、日記にある、スイートメモリーズっていう昭和歌謡バーがありまして、そこは普段はこう、あの、映像で楽しめるっていう、リクエストカードに好きな曲を書いて、
マスターに映像を見る感
じ。そうですね。それをこう、私が月1、あの、DJ のやつを持ち込んで、2時間私がこう、
じゃあもう多様性っぽい。いっぱいだよね、きっとね。
そう、結構そんなに広くはないんですけど、あの、椅子も全部乗けて、ギュギュで。
行かなくちゃ。
そうそうそう。
来月は行かなくちゃ。
本当にね、ぎゅうぎゅう詰めで盛り上がってね。
すごいです
ね。すごいことになってるよ。
そうなんだね。
そう、だからスイートメモリーさんで、まあね、やることが多いですよ、や
っぱ。そうですね、最近は。
他のお店でも、
他も、そうですね、他の DJ さんもいるやつなんですけど、読んでいただいて、ベニーリミテッドっていうところ。が境にあって、
やっぱ名古屋
の。名古屋の。
なんか犬山でも会うといいです
よ
ね。
そうですね、犬山も、なんか昭和っぽい雰囲気のところが多いので。
さっきね、昭和横丁行ってきましたよね。どうですか、ああいうところとか。
いや、すごいやりたいです。大江戸温泉みたいな雰囲気。
やったら絶対見
るからね。さあ、あの、ちょっと時間もなくなってきたんで、何かちょっと弁護士に質問的なものなんかありますか？
そうですね。今、こう、うん、ネット時代の中で、うん、ネットに、なんかこう、誹謗中傷じゃないですけど、書かれた時に、うん、結構その IP アドレスとかって、その掲示板の管理人の人しかわからないと思うんですけど、
うん、
何かこう、そういう時困った時はどうしたらいいんですかね。
そうですね。だから、そういうの、ちょっと前からあって、で、実際その、そういう誹謗中傷を書かれてるの、まあ、削除してくれっていうね、そういうことを管理人にお願いしたりだとか、それとか、あとはまあ、管理人にね、その IP アドレスを教えてもらって、そいつに対して、例えばね、慰謝料請求するとか、なんとかするってこと、一応理屈上はそういうのはあります。ただ、まあ一応、掲示板に書き込むのも、一応一つのまあ表現の自由のね、範疇になるんで、まあ、誹謗中傷するような表現なんて自由なんかないんだけれども、まあそういうところは、まあ一応は、あとまあ個人情報の問題もあったりとかして、まあ管理人の方も、まあ一応ね、サイトによっては結構慎重な ところもあったりするね、はいはいはい、なかなかね、スピーディーにね、できないんで。
やっぱ削除はその本人か管理人しかできないんだよね。
本人もだから、そうそうそう、書いたしね。そうそうそう。だから、なかなかね、時間が経ってしまうんで、削除されてももうみんなが見た後みたいなね。
ただもう、見すぎた管理人さんのところにやっぱり行くんだよね。
そうそうそう。だから多分まあ、多いとは思うんだけど、だからまあ、そういうようなね、サイトは、まあ、サイト自体の質が下がっちゃうんでね。うん。うん、そうすると全体的にまあ、信用性が下がるんで、まあ、ほっといてもらうしかないかなっていうところもね。なかなかちょっとスピーディーに動けないところあるからな。はい、でもね、まあそういうことでちょっと困ることがあればね、あの警察とか弁護士とかにね、相談してもらった方がいいかもしれませんね。はい。
法律問題でお困りの時は、ぜひぜひ、武田隆弘総合法律事務所までご連絡してくださいね。
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。今日のゲスト、DJ ゆかぼうさんでした。ゆかぼうさんにはもう少し残っていただいて、最後のエンディングにお付き合いいただきたいと思います。2択、3択、出たとこ勝負でした。
はい。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
僕は間もなくお昼2時30分になります。ユナイテッドノース84.2よりお送りしてきました。タックの2択3択間もなくエンディングです。ここでゆかぼうさんからインフォメーションがありますのでどうぞ。
8月9日に先ほどのあのスイートメモリーという昭和歌謡バーで、またいつもの昭和ノスタルジックフライデーというイベントをさせていただきますので、ぜひ遊びに来てください。
何時からやりますか？
19時からイベントをやってるんですけど、DJ タイムは21時から23時となっていますので、はい、
なるほどね、
はい、
飲み会の帰りにでもよ
く、はい、
DJ
タイム
さんにお会い
しておりま す。
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっと緊張
し
ちゃったかな。
はい、すごい緊張して声が強くてすいません
また来てね。はい、
はい、では皆様からの2択3択を募集しています。どっちを選んだらいいのという疑問に弁護士たちがガチンコ回答します。法律問題のご相談どっちどっちしてください。さて、次週の相談テーマは何でしょうか。
次週はね、未実の恋です。
何聞いたことない、何それ。
まあちょっと説明する時間ないんだけど
そうだね、
うん、まあ、また来週ぜひ聞いてくださいね。
はい、このテーマについてもぜひご意見をお待ちしています。ユナイテッドノート公式ページからタックの2択3択宛てにメールを送ってください。では次週もお昼の2時に 84.2MHz にチャンネルは合わせてくださいね。番組提供は武田隆弘総合法律事務所でした。
番組ナビゲーターはたっくんと
すずでした。
せーの、
さようなら。Bye.